立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストはこの FM 世田谷でもすっかりおなじみ鍋や缶のブヒブヒスパークタイムを担当されているお笑いタレントの鍋や缶さんをお迎えします。鍋や缶さんはコメディアンとして有名な鍋おさみさんを父に持ちたけし軍団のメンバーとして芸能界デビュー様々なバラエティ番組やドラマなどで活躍されています。また鍋や缶さんは元パワーリフティングの選手としても知られていて日本代表として国際大会で活躍日本選手権でも3度優勝を果たしています。実は鍋や缶さんは私にとって成城学園の大先輩でもあるんです。今日は鍋や缶さんを迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢ドリーム
夢
ドリーム
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはお笑いタレントの鍋や缶さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。成城学園でしょ。
そうなんですよ、成城校として。そう、うん、そうやっぱりね、うん、あの先輩方というところでやかんさんのお名前もちろん
僕はあの成城学園の100周年っていうイベントに、うん、呼ばれて、はいはい、でそうそうたるメンバーの中で呼ばれたんですけど、で俺を呼んでいいのかって言ったんです。だって裏口入学やった人間なんだから学校としては一番まずいとこなのに、
いやいやいや100
周年のイベントを呼ばれたっていうね。
でもその個性を育んだ場所のね、うん、拠点でもありますからね。そうなんです。
個性尊重ってね、そんな個性尊重してどうすんだっていう。はい、
でその中でもね、スポーツも経験されてたんですもんね、うん、
まあ部活、
うん、まあ、成城のラグビー部もね、うん、熱い部活ですもんね。
まあそうね、きつかったね、練習とかね。うん、
先輩後輩の関係だったりとかコーチとかもあの、うん、ラグビーといえば松尾さんも携わってらっしゃいましたよね。
松尾裕二さんはまあなかなか素晴らしい先輩でもう一時事務所も一緒だった頃もあって。
そうだったんですね、
うん、だって松尾さんあれだよ、あのタックルしてさ、あーっつってさ、あの右ね、右の肩押さえて、大丈夫ですかっつって、で鎖骨大丈夫ですかって、鎖骨じゃねえよ、右骨だよっつって、左右の右で、右は右骨だと思ってたんだから。
左右の左と右だと思った、
うんうん、そう、左が鎖骨で右が右肩右骨だと思ってた。そういう人だから
言ってますよね、うん、マネージャーさんとかは。
マネージャーがね、高校の時のマネージャーが雨宮透子っていう、
そう
TBS のアナウンサーやってた。あれ同級生、
私の憧れですよ
雨宮さん。
はい、
あとだから中学はクラスが一緒だったのは鶴田真由
もう女優さんとしても美しい。
で小学校の時は平子理さんが同じクラスで、
可愛、はい、らしくてなる、うんうん、なんと可愛い方に囲まれて
ね、うん、そう言われればそうなんだけどね。うん、
ねえ、うん、なんか恋愛もドキドキしちゃいそうですが、うん、それこそね、やかんさんの番組、はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイムにも平子さんゲストにもいらっしゃってましたね。
2回来てくれましたね。
2回も、
うん、
とてもねトークも可愛らしいですよね。
そうね、なるべく普段こう喋んないようなこと、うん、普段結構ほらあのトークショーとかで美容についてとかそういうのが多いでしょ、
はい、私も伺ったことあります、
うんうん、だからそういうことじゃないことをなるべく喋ってもらうようにね、うん、最近だとあの宇宙人に誘拐された話とか
本当に
そういうの誘拐された、ま、跡がついてるっつって、うん、そんな話とかね、
はい、
うん、多分他のとこですると、うん、ちょっとちょっとって言われちゃいそうなあれだからね
もうねなんか20、30ですもんね、オンエアもね。
あ、そうですね。
そう、うん、もうなんか聞いててなんか笑いたくなるような、またね夜間さんの愛の手というかが優しくて皆さんゲストのね皆さんがすごい軽妙に話されてますもんね。
まあ皆さんねいろいろ喋ってくれて非常にありがたいですよね。
で夜間さんのルーツも聞いていきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、学生時代を経て、ね、もともとあのゆりとおるさんの付き人もやってらっしゃったんですね。
知ってる、ゆりさんって。
もうお邪魔おしゃまんめとか。
あ、おしゃまんめよく知ってるね。
はい、知ってます。
花町の母の芸とかね。
あ、そう、
うん、縫い物の芸とかあるんだけど、
はい、うん、もうそうね、やっぱりいろんなあのバラエティというかそういうね、あの喜劇というところで、
そうね、
名だたる方ですよね、う
ん、まあ、あの大御所でしたよ、
うん、
大御所なんだけどそんな選ぶらなくて、ちょっとユニークな方で可愛らしいところがあるというね、うん、
でその後たけし軍団にも入られてというところで、
ええ、
もう道のりすごいじゃないですか。
ここは行くつもりはなかったんだけどね。
あ、そうだ、
まあ、流れ上行くことになって、
うんうんうん、
だからちょうどその自分の事件があった時に、取り調べ受けて、
うん、
その時に
取り調べも受けたんだよね。
それ調べ受けますよ。東京地検で受けましたよ。
そこまでだったんですね。
東京地検で調書取られながら、でこの後どうすんだとか、いやまあちょっと喜劇とかそういうのやりたいですね、はい、つって、なんだ喜劇って、いやお笑いですよっつったら、たけし軍団で、まあ、入るのかって言われて、いやいやあそこに入るぐらいだったら刑務所入れてくださいっつってそしたらたけし軍団に入ることになっちゃって、
あ、 そうなんですね、
そうですよ。
だって、まあ、それこそまた濃いメンバーというか。
濃いですよだって最初にたけしさんに言われたのが、 うちは刑務所より厳しいからって言われた。
その厳しさとは。
だからね、
まあ、テレビでは拝見してましたけれども、
うん、
はい、
まあうちらさ、あの清少とかだからさ、ある程度普通じゃん、はい、普通っていうかいいとこの子って世間から言われるじゃない。
そうですね、
ある程度の常識とかあるじゃん、
は
い、常識のない人たちの集まりだから、
うん、
まあ、例えばね、その一番最初に僕はたけしさんに会いに行った時に、はい、スタジオだったのよ、
うん、
ただたけしさんの怒鳴り声がしてるわけ、うん、でそれがあの楽屋の横にトイレがあって、その中から怒鳴ってるわけ。誰だこれはっつって、誰なんだっつって、
ピリつきます。
ピリつくよね、はい、もう気をつけだよ、
はい、
そしたら出てきて、誰だトイレ流さないやつはっつってラッシャーか、井出か、井田優か、いいか
みんなの顔が浮かぶ、うん、
大きいもんしたら流さなきゃいけないんだっつって
子供じゃん
だから俺トイレも流さないやつらにさん付けを言うで、今後ね接しなきゃいけないんだっていう
先輩としてね、
ショックだよね
うん、すごい覆されますね常識を。
いや本当にだから、はい、刑務所よりひどいとこなんだなっていう
でもなんか励みになるようなね、たけしさんとのエピソードだったりとか。
まあやっぱりいろいろ、例えばそうだな、まあよく人に気を使えってこと言われたよね。人にちゃんと気を使えないやつは芸事にも気を使えないぞとか、そういうことだね。うん、
ね、そういう方にねこう寄り添えるなんて、
うん、
でも貴重な経験ですよね。
まあいろいろね勉強になりました本当に、うん、
でも夜間さんね本当ね、バラエティももちろんなんですが、
はい、
多彩でいらっしゃるのすごいですよね。
いやそんなことないですけどね。
趣味も多く持っていらっしゃって、
まあ趣味はね、
うん
うん、
でそれを極めてるっていうところでお話をね聞いていきたいなと思うんですが、
はい、
パワーリフティングもセンセーショナルでした。
あ、パワーリフティングってあれですよ、ベンチプレス、スクワット、デッドリフトっていうスポーツジムのビッグスリーって言われてるやつの、はい、うん、大会っていうね、
うん、
で
およそ20年前に日本代表としても国際大会で活躍されて、
あ、世界大会とかね。
そう、
最初に行ったのウクライナだよ。だから
アジアベンチプレス大会、うん、
アジア大会も優勝した。
世界も行ってるパワーリフティング大会、
う
ん、
そうそうそう、
がウクライナだったんですか。
最初ウクライナ行って、次どこだっけな、イタリア、スロバキア、フィンランド、あと日本でやったのかな。
うん、世界を渡り歩いた。
世界行ったね、うん、いろいろ楽しい国いろいろあったけどね。
でもまあね、世界行くとまた皆さんも強豪の方たちも多かったでしょ、うん、 どうです、交流だったりとか。
あの自分の階級がさ一番強いやつがちっちゃいんだよ。すっげーちっちゃいの。俺もちっちゃいんだけど、俺なんかよりもちっちゃくて、で自分が日本大会で優勝した時に、うん、表彰台の一番高いとこで、うん、やった俺がトップに立った、一番高いとこ立ったぞって言ったら、2位と3位がさ頭の位置が俺より高かったのね。だからで一番高いとこ立ってんのに俺が低いっていう、それを味わったんだけど、うん、世界の表彰台で3位のとこ立った時に1位と2位が俺より低いから、俺が一番高くて初めてなんかトップに立った気持ちがなったっていうね。
へ、
ちっちゃいんです、すごい。でも強いんだよね、バッカみたいに強いの。
え、階級とか記録というと何キロぐらいを持ち上げる？
だから僕が例えば、まあ、ベンチプレスだと 147.5 キロ、はい、当時52キロ級っていうやつで、うん、だけど世界チャンピオンは180キロ上げんだよ。もう、ね、全くかなわないもん。うん、全然かなわない。
人間何人も乗せられますもんね、なんか考えると。そう
だ
よ。
だって52キロで180だよ。尋常じゃないよ。
そう、うん、ね。そういったところのパワーリフティング、ね、ベンチプレスも経験されて、うん、でそして50歳になってプロレスもデビューされたんですもんね。
う
ん、
プロレス、あ、そうね。50歳前ね、48ぐらいかな。49か、わかんない、そのぐらいの時。
それまでも筋トレとか続けてたんですか？
たしなむ程度に、うんうん、健康維持ぐらいでやってたんだけど、たまたまさ、ベストボディジャパンっていうさ、
はい、
あの体のコンテストやるところがあって、はい、でそこのなんか司会とかやってたのよ、うんうん、でやってたんだけど、ちょっと離れてたらなんか代表がプロレスをやるんで、よかったら参加してもらえませんかって言われて、無視してたのね。もうやだやだから無視してたら電話かかってきちゃって、でそこのなんかいろいろ偉い女の人から電話かかってきて、はい、私もやりますと、私も参加しますし、あのタレントさんには、ね、怪我させられないんで、はい、もう本当にぎやかしでいいんで、お願いしますなんて言ってさ、はい、じゃあそれだったらいいよって言ったらDDT って団体があるんだけど、そこの道場で普通のプロレスの練習なのよ。普通のだよ。本当のだから新人のレスラーがやるような練習をさせられてさ、それで私もやりますからなんて言った人はさ、2回目の練習で骨折しちゃってさ、僕はフェードアウトよ。う
ん、どうでした、やってみて。
いや地獄だよ。そんなに本当に
すごいね、うん、もう茨の道を進みますね。
今だって怖いもん、やっぱりリング登るときは。
そっか、
もう本当にトイレ近くなるもんね、なんか緊張で。
へー、うん、
今トイレから出てきたのにもうトイレしたいみたいなぐらい、うん、緊張感。
だって減量とかもあるの？そこ
プロレスないないないない。
そっかそっかそっか、うん、でもね、鍛えて、うん、頭の中で相手を想像してっていうところもあります
ね。想像してとか受け身とかね、やっぱどんな技をかけてくるか分かんないから、うん、とりあえず全部受けられるようにっていう、うん
うん、夜間さん得意技とかもあるの？
俺はね、丸め込みっていうやつで、うん、要はみんな大きいから、うん、そのなんとか相手を丸め込む、うん、例えば足取って丸め込んじゃうとか、うん、腕取ってから丸め込むとか、そういう感じで、うん、
どうです、勝利をした時とか。
勝利をした時は、は嬉しいけどね、うんうん、だってさ、ずっとさ、ある意味暴力と、まあ、プロレス暴力の世界なんだけど、うん、ずっと暴力と携わってるようなもんだから。だって俺らのラグビー部の、僕ね、正常のラグビー部の頃ってまださ、景気で体罰とかさ、うん、そういうのある時代でしょ、時代的にあったでしょ。
ありました、ありました。
まあ、それは当たり前だったんで、でそれが嫌だなと思って、うん、で今度社会人になったらそういうのがないところに行きたいって、たけし軍団に入ったら、うん、全部あるんだよ。体罰もあれば、ね、パワハラもあるし、全部あるから。
でもバラエティとしてのね、
そう、うん、全部あるから、もうこんな世界は嫌だと思ったら、うん、今度プロレス行っちゃったから、うん、
ね、しかも直近に試合もあるとか。
ある、
そう、9月27日今日オンエアなんですが、うんうん、試合もあるんですよね。
次の日ね、28日ベストボディジャパンプロレスの試合があるんで、うん、うん、タイトルマッチなんでね、なんか分かんないけど、
すごい、
メインイベントの、うん、でメインイベントってね、辛いんだよ。
何が辛いの？
一番すごいことやんなきゃいけないから。
見せなきゃいけない、
ね、見せなきゃいけないっていうか、だからやっぱりそのタイトルマッチとしての試合をやらなきゃいけないから、うん、まあ泣き言を言ってられないっていう、うん、
すごい、明日のプロレスも楽しみにしておりますし、また来週もたっぷりとお話伺っていけたらいいなと思っておりますので、お付き合いいただけたらと思います。さあ今日のゲストはお笑いタレントの鍋やかんさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ今日も呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は京王線東急世田谷線下高井戸駅南口から徒歩2分にあります中川の中川にお邪魔しています。お話は店長の前崎彩乃さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちら中川の中川、店内見渡しますとたくさんの例えば工芸品であったり食品であったり、きれいに陳列されている木を基調とした明るい店内なんですが、こちらはどんなお店なんでしょう。
はい、中川町の特産品だったり北海道のおすすめの品物をたくさん置いています。
中川町ってこうパッと皆さんに分かるようにどの辺にあるんですっていうと、
だいたい北海道の本当に北の方、稚内に近い位置にあります、
ね、え私も北海道出身ですが、実は中川町にはお邪魔したことがなく、どういった町なんですか。
はい、基本的には林業がすごく盛んな町として有名です。それとアンモナイトがたくさん取れる町としても有名です。
え、そうなんですか。
はい、すごい良質なアンモナイトがいっぱい取れるというので話題になっています。
確かに店内にもアンモナイトのあれは化石と言っていいんですか。
はい、そうですね。
ちょっと触ってみるとすごいツルツルスベスベしている部分と、やはり石のように硬い部分と、そしてまた模様がこれ作ったんですかっていうぐらい細かい模様が入ってますね。
そうですね、これは作り物ではなくて、もともとこういう模様がついたアンモナイトになっています。
さまざまな場所にアンモナイトが置いてありますが、あれはこう皆さん触ったり手に持ったりできる。
はい、もちろん触っていただいても大丈夫です。
というお店なんですけれども、これどうしてまたこの下高井戸にいつオープンされたんですか。
オープン日は平成28年の10月10日になります。なぜ下高井戸かというと、下高井戸商店街と中川町が20年近く交流を続けていた関係でここに出させてもらっています。
夏に行われました世田谷ふるさと区民祭りでも毎年出店されてますよね。
そうですね、大変ありがたいことに毎年出店させていただいております。
ね、中川町のフランクフルトが人気だっていうので嬉しく見てましたよ。
はい、ありがとうございます。
ということはこちらでもそのフランクフルトを食べることはできるんですか。
はい、当店ではパックに入った冷蔵タイプのフランクフルト と、お店で温めて提供しているテイクアウトのフランクフルトの2種類がございます。
さあそしてやはりここのお店で人気といえばどんなものでしょう。
はい、当店での一番人気ですと、中川町の放牧牛の牛乳を使ったソフトクリームが一番人気になっております。
ソフトクリーム美味しいですもんね。
そうですね、やはり皆さんもうすぐソフトクリーム目当てに来店される方が非常に多くて大変ありがたいですね。
さあそしてやはり林業の町ということで工芸品なども目につきますが。
そうですね、中川町の木材を利用したネックレスだったりアクセサリーなど様々なものが今お店に置いてありますね。
さまざま置いてある工芸品はやはり地元の方たちが作られてるんですか。
そうですね、もともとは、地域おこし協力隊という中川町の外から、来庁された方が住んでいらして、その人たちが山に自分で材料を取りに行ってご自身で作品を作るという作業をされているっていう形になりますね。
じゃあやはりその地域おこし協力隊で行ってその北海道の良さを知り、さらに定住して自分たちの作品を、作り、その作品をまたこのサテライトスペースで販売しているということですね。
はい、そうですね。
なんかいいですね。本当にここにいると落ち着きます
嬉しいです、そう言っていただけると。
ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、中川の中川は今年10月で6周年を迎えます。なので6周年記念のイベントをさまざま今企画しておりますので、ぜひお近くお通りの際はご来店ください。
では最後に前崎さんの夢教えてください。
はい、やっぱり中川町っていう名前自体をそもそも知らないっていう方がたくさんいらっしゃるので、少しでもこのお店で中川町のことを知っていただいて、さらに中川のことを好きになってもらえればなと思います。
ということで今週は下高井戸から中川の中川をご紹介しました。お話は店長の前崎彩乃さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道の恵み満載なんでしょうね。中川町の魅力触れたくなりました。前崎さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。最後に高田の馬場にお住まいの酒井さんから届いた夢メッセージをご紹介します。奥沢近くにある読売カルチャー自由が丘で書道を教えています。この度10月から親子で極める書道レッスンという講座を開くのですが、習字・書道を深めたい親子さんを探しております。お子さんは小学生で募集をしていますが、中学生でも構いません。この講座で多くの方にお越しいただき、一緒にいい文字を書き作品を作っていくのが夢です。日曜月2回11時10分から12時10分で行います。ぜひともよろしくお願いいたしますといただきました。読売カルチャー自由が丘で10月から開講される親子で極める書道レッスン、多くの方が参加してくださるといいですね。高田の馬場にお住まいの酒井さんにはクオカード1000円分をプレゼントします。楽しみに待っていてください。皆さんもぜひ夢応募にメッセージをお寄せください。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。